77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年1月27日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
銀月の陣野萌です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。今回はアシスタント初めて、
はい、よろしくお願いします。
陣野萌さんです。よろしくお願いします。
はい、萌です。ワクワク
ワクワク、
はい。
私緊張しないから
な感じ、ね、感じてました。
いやいい感じやった。だからこの番組はのところも、はい、結構あのアシスタントさんたちどっかで使えるんよね。
つっかえろって言われたからどこでつっかえようと思ってたら最後まで行っちゃいました。
あ、行っちゃいました。
とにかくちょっと元気に言おうかって思って、ね
どうですか、初アシスタント
めっちゃワクワクしてます
ね、はい、楽しいもんね、
はい、楽しいですよ ね私も、
まあ、
はい、
他の番組にもご出演されていて、
はい、まあ、3ヶ月ぐらいアシスタントをさせていただいて立ったんですけど、ねね、慣れてきましたやっと、
まあ、ぜひぜひ、はい、メンバーに入っていただいて
ぜひお願いします、
いただいて、ね、
はい、
でお子様がね、
はい、そうなんです、臨月のとか言ってね、急にはい、そうなんです、
ね、だからしばらくあれやろ、はい、お産に集中、
そうですね、でももうギリギリまでやりたいし、うん、すぐ戻ってきたいなって思っちゃってます、楽しくて、
ね、
はい、
まあその辺お楽しみにということでね、はい、よろしくお願いします、
お願いします。
で、まあ、本日のゲスト様なんですけども、はい、たまたま萌ちゃん知り合い、
そうなんですよ、ガチャって扉開けてびっくりして、
って、
はい、ってなって
ねえ、よかったね、
はい、存じ上げている方、まだ内緒なんですかね、
何
いや、その
あ全然内緒じゃない
ですか、うん、そう、私音楽活動をしてるんですけど、うん、そちらでよくご一緒になっていて、しかもご家族で活動されて、うん、オリジナル曲でされてるんですけど、
すごいね、
曲が大好きで、ね、私歌えるんですよ、
後で歌ってもらいましょう
はい、歌います
というわけで記念すべき295人目のゲスト様は大村からお越しいただきましたクジラグモ古賀和樹様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ。元気ですよ、古賀さんはね、よう喋るしね、
喋りますね、はい、喋らせていただきます。
こうどこで止めるかっていうのはテクニックよね、
はい、ね、よろしくお願いしますもう頼みます
、はい、いつ頃から出会うわけ2人は。
でも2年前ぐらい、
僕たちが家族バンドを始めたのもね、はい、2年前なんで、
じゃあもう始めたてだったんですね。
始めたての時に
多分干拓の里のライブが初めてだったのかなと思います。横門市 の、はい、ライブでご一緒させていただいて、
もうなんて、ちゃんはどういう感じで出演してる。
私は、母と
母ピアノのね、
はいはい、ピアノの神野博子と2人で、うん、出るコメットっていうユニットみたいな形で出る時と、
歌うの、
はい、歌います。
シンガ
ー、うん、はい、
どんな系の歌。
あ、でもやっぱりなんだろう、その時にいらっしゃるお客様を見て、なんか
決めるわけ、
はい、まあ、カバーなんですけど、だから子供さんがいるなら子供向けの曲とか、大人の方がいるなら大人とか、冬ならクリスマスソングみたいなやってたり、でもう一つはバンドをもう一つ組んでて、それはキーボードボーカルで、結構ジャカジャカ系のベースとギターとドラムがいるやつでちょっとやってます。
器用やね
好きなことをやりたいっていう生き様お
母さんはなんでその家族バンドとかするようになんか危機的ことがあったんですか。
いや、何もないですよ。
なんかでつながっとかんとやばいぞみたい な
音楽でつなげとかんまみたいなな
んかやばいぞみたいな感じ
いや、全くそんなのなくて、もともと僕は音楽が好きで、それで妻も、うん、学生の時にね、ジュディバリのボーカルでこう、はい、バンドで出たりとかっていうのもあって、めちゃくちゃ妻がアニメ声なんですよ、
うん、確かにすごい可愛い声、ね、
マジで、
うん、アニメ声なんですよ。
高音のすごい可愛いらしい。
そうだから、それがあるから、オリジナルの曲作る時も、はい、彼女の声に合わせて作ったんですよ。で、あと子供たちの仕事もしてるから、子供たちでも歌える曲ということで、あんな感じになった。
なるほど。曲作った時は娘さんたちはいらっしゃったんですか。
いなく、2つはいないから。
そうなんですね。それがぴったりなんですよ。でもお子さん2人とそのお父さんお母さん交えた4人で歌うのがすっごい綺麗で。
子供さんいくつ。
ですね、2人いて、上が、今5年生、今年6年生か。で、下が今今年3年生ですね。だから6年生がね、もう来年中学なんで。
本当ですね。
もう今年一生懸命音楽専番、家族バンドができんくなるんじゃないかな、危機的状況ですね。
あ、だからまあ小学校も6年生とかなると、うん、まあ、ほらお父さん離れっていうか、
あ、唯一あれですね、お風呂は別々になりました。
それはそうかもしれんけどなんかそういうなんか寂しくない。
そうでもない。いや、そこはでも今でもなんか肩車してとかでこう来ますけどね。
あ、かわいい。
6年生だけど、
パパ一緒に寝ようとか。
あ、そこはないですね。 でもたまに寄ってきてくれるので、
いいパパだから
ね。いやいやいやいや、本当に
女の子2人、
女の子2人です。
で僕は男2人やから、うん、その感覚が全然体感してないので、わかんないですよ、はい、ただ僕の仲間はみんなそういう女の子環境なので、いろいろその父離れ、父離れっていうのはお父さん離れの時の寂しかったりとか、なんかそういうの話してくれると、
お父さん臭いとか、
お父さん臭いとかね、洗濯物別にしてとかね、
これからやろうな、これからでしょ
うね。そういうの聞くと、あ、うち女の子欲しかったけど、まあ男の子でよかったかなって思ってきます。
ショックですもんね、そう言われるとね。
確かに、
もともとあれですか、大村人なんですか。
もともとはですね、ガジンです。
ガジンってどこなんですか。
佐賀ですね。
佐賀隣です。の人はガジンって言うんですか。
僕の周りはガジンっていう人がいたので、もう正式名称かは分かりませんが、
聞いたことない、ね、
私も初めて聞きました、初めて聞きました。
ガジン、ガジンって言ってもね、
佐賀の人、
はい、
もうずっとどこまで、
中高、高校までですね。
じゃあがっつりかなり
高校、はい、そうです
ね。ソイギンターとかやっぱ言うんですか。
ソイギンター言いますね。
かなり
ソイギンターって言いますね。
ソイギンターって言う、
はい、言います言います。
隣なのに結構違うとこありますもんね。
ソイギンター結構有名よ。
有名。
佐賀佐世保もよね。
あ、言いますね。
まあ、ソイギンターってね、ソイギンター、ソイギンターって、
ソイギンター、
ソイギンター。でもソイギンターは 2つ意味があって、ソイギンターってまたさよならのソイギンター、でも
またねっていう意味、
そう、またねっていう意味だし、うんうん、こうして、あ、じゃあソイギンタ恋しようかみたいな、
そっちだと思いました今。ああ、そういうのってみたいな、
ソイギンタとそっちの、
へえ、
面白い、
使い分けてるんだ。
あります、あります。へ、あ、面白いですね。方便。
小中高は何かやってたんですか。
小中高は部活サッカーをしてましたね。
サッカーやって、
サッカー、そうね、
サッカー、
そう、小学校の時はもう、サッカークラブみたいなのがなかったもんで、もう、よくほらあるじゃないですか、半袖短パンの男の子、そんな感じだったんですよ。で、朝サッカーボールをこうずっと蹴って学校に行って、で一人で誰もいないのにゴールにボールを蹴り込んでるような、そんな男の子でした。そんな男の子で、でただそんな中サッカー好きだったんだけど、親父はテニスが大好きで、で俺の飲んだらいつも酔っ払いながら、もう息子をウィンブルドンに連れていくみたいな感じで言われて、
じゃあテニス部入れって言われなかったんですか。
いや、言われてましたよ。もうガン無視ですよ。そう、小学校の時に本当に土日になったらね、あのテニスコートに無理やり連れて行かれて、で失敗が続くと、あのテニス のフレームで頭叩かれ、血が出たこともありますし、そんなことさせられたらやっぱりやりたくなくなるじゃないですか。
あ、確かに、
ね、もうそれでも俺もサッカー部に入りましたね。
中学校
で、そんな
流れです。でも前々回かこの番組に出ていただいた大村 の、はい、あの新旧院の遊歩堂さんってあるんですよ、はい、スペルはゆとうとほ、
ゆとう
とほさんっておっしゃるんです
けど、はいはいはい、
その方が今がっつり言ってますよテニス、あのね、世界に通用するテニスプレーヤーをとにかく育てると
、
すごい、
を始めてるんです。
は、大村で、
大村で、
ゆとうとほさん、
あのインスタでつながると思います、
はい、分かりました。
でゆとうとほ、
はいはいはいはい、
ゆほどう、
私もテニス部だったから行きたいです。それ
一生懸命もうほとんど毎日やってます。
本当ですか。いや、僕そのテニスもしたいなと思ってて、でも、なんか大村でつながりがなかなかできなくて、で今は川棚までたまに行ってますよ。川棚にやってるとこがあって、はい、たまに行くんですけど、
育てるとビジネスってで考えてる。だから一人育てれば、
はい、
その子の帯同で、新旧だから、
はいはい、
帯同でずっと世界回るって。
うわー、すごい、
そういうこと、
夢が、
で世界中 の悩める子供たちを元気にする。
面白いですね。
それって老後の投資ですかっていうのは。そうです。
あ、本当投資ですよね、ある種のその子にかけるみたいな。
その子にかけるね。
面白い、
いろいろ考えてあったよ。
いいですね。
だからテニスは一人だから可能性がすごい高い、
うんうんうん、
で女の子がいいって、
はいはいはいはいはい、
女の子は男の子と練習させれば強くなる。
あ、確かに、分かります
、計算されてるね。で今一人レッスン生が2歳らしいんですよ。
2歳、
すごい。まあでも確かに、
ね、
英才教育するならそれぐらいからの、ね、
メンタルからいくから、
うん、すごい。
その話をラジオでしていかれました。
おいや、ぜひつながりたいですね。
うんうん、
ね、はい、ありがとうございます。
素敵な方なんで。
はい、
そして、高校出てからは、
高校は出て大学に一応、はい、
大学行くんですね。
はい、行かさせていただきました。本当に
大学ではなんか足跡は残されたんですか。
はい、大学、はい、大学自体に足跡はないというか、その私の人生の、ね、大学時代ということで言えば、うん、まあ、大学の学費はね、こうスネをかじらせていただいたんですけども、
うん、
バックパッカーでですね、海外をですね、東南アジアと西ヨーロッパですかね、を徘徊させて、
徘徊
それは何を思ってやっぱり行こうっていう、その、行くぞっていうの、
いや、もう本当に単純にというか、なんか日常が生ぬるく感じてたんですよ。
うん、
なんか古賀和樹っていうもの自体が、何も自分のことを知らないところに身を置いて、言葉も通じないとか、はい、ところに身を置いたときに、俺ってどうなるんかなっていうのを見てみたくなったんです。
あ、すごい。
なるほど。
はい、で行ってみたくなって、まあ、なんかワクワク、なんかドキドキしながらですね。
それ大学何年生の時？
大学1年生ですね。
あ、もうすぐ、
すぐです。
それは休学とかじゃなくて、
はい、もう春休みを、
長期
長い
だからね、
はいはい、
そこを利用して、
はい、利用して行ってましたね。
まあ、そういうのも時間投資ですよね。
そうですね。
投資。だから今の大学生がなかなか投資せんもんね。
ああ、硬いんですね。
硬いね。だから、なかなかそういう行動を起こさない人が多い
けど、守りに入っちゃってるんですかね。
守りっていうか、そういうことすら選択肢ないんじゃない。
私は結構バリバリありましたけど
ね。萌えちゃんもね、はい、バックパッカー私もやってました。
そうなんですよ。もう
どこ行ったと。
私はニュージーランドに1年間いたのが一番長かった。あとイギリスにも1ヶ月間いました。
それはなんで行こうと思ったきっかけ。
いや、なんでですかね。それこそもうなんか日本こんなちっちゃい殻に閉じこもっていたらなんかもったいないなみたいな、知らない自分を知りたい、ちょっと似てるかもしれないですけど、絶対に身を置かないとわからないことを経験してみたいなって思って。
でも萌えちゃんいくつの頃、
はい、ですね、イギリスに行ったのが大学2年生
あ、じゃあほぼ一緒だ、
はい、
一緒
ですね。でニュージーランドはもう院生だったので、院の2回生で行ったので、
大学のまあ5年生とか6年生とか
6年目です目、はい、そうです。
すごいな。
はい、でも本当にもう価値観がもうガラッと変わりますよね。
いや、もう本当に、
はい、なんかやっぱ今までずっとこうレールに乗ってきたところは、まあ、親はちょっと耳が痛いというか、うって思ったかもしれないんですけど、もうすっごい外れたくなっちゃったんですよ、海外見ちゃったせいで。こんな広い世界があるんだと思って、レールに乗るのやめたみたいな感じになっちゃって、
でも古賀さんの場合は、はい、男やから、
うんうんうん、
お父ちゃんは行ってこいやみたいな感じ。
まあ親父は確かに特になかったですね。それこそ自分の場合は母ちゃんの方が、まあ、断食まで行かないけど願掛けで米を食わんとか、帰ってくるまで米を食わんとか、そういうのはやっぱりしてました。母ちゃんはやっぱ母ちゃんは心配してましたね。
そうなんですね。
だから最初僕最初は西ヨーロッパやったんですけど、それで親父がですね、それこそデンマークから入ったんですよ、僕ヨーロッパの。で、なんでかって言ったら親父がデンマークに住んでたんですよ前。はい、で実は本当はもしかすると僕デンマーク人とのハーフやったかもしれないですよ。それぐらいの。でも帰ってきたんでこっちにですね、ヨーロッパに行ったんですね。
ガジンでしたね。
ガジンでした。結局はですね、
面白いな。
すごい。でも東南アジアとかその危険だったりはしなかったんですか。
いや、いっぱいありますよね。
イメージがやっぱあります。
もうやっぱりもう一歩間違えたら、あ、死ぬんだろうなっていうのはやっぱりこう、うん、あるなっていうのを感じましたね。カンボジアとか特にですね。
そうですよね。そんなイメージが
カンボジアはもう首都、まあ、警察官の服着て強盗したりするぐらいの、で泊まってたホテルの裏側に、裏のもホテルだったんですけど、白人が泊まるホテルとアジア系が泊まるホテルで分かれてて、で夜中にあの銃声が聞こえて、次の日起きたらその裏の白人さんが射殺されてたとかですね。そういうのもあるぐらいのレベルですよね、やっぱり世の中。
だからそういうのもやっぱりひっくるめていろんな経験
っていうかな、うん、本当にいろいろ価値観変わりそうですよ ね、
そ、 うですね。そしてその大学を出て優秀な成績で、
うん、もうトップの成績で、
お仕事のキャリアってどっから入っていくんですか。
仕事はだから大学卒業してから、仕事に入りますね。
何系、
旅行系ですね。
それはそのバックパッカーの影響。
そうですね、バックパッカーの影響で、うんうん、旅行会社がいいな。あ、でそれでバックパッカーの時に本当は国際協力をやりたいと、
NGO
団体の人とか国際協力やってる人と出会いがあったもんで、あの素敵だなと思いましたけども、でもやっぱり、ね、誰かのためにやるためには自分が、ね、それだけの技術とか、ね、あれを持ってないといけないので、うんうんうん、まあ、NGO 団体に入るためにも基本ベースとして3年間の、まあ、そう働いてる経験がないとダメだっていうこともありますし、まあ、業種にもよるので、まあ、その中で旅行業っていうのは一応その国際協力につながる一応職種としてあったので、はい、旅行業を選んだんですが、僕が入ったところは皆さんが想像する、ね、いろいろ大手のそういう代理店、皆さんが窓口に行くチケットとかこう買うところじゃなくて、その人たちが僕の営業先というか、あの下請けの旅行会社だったんですね。手配会社っていうんですけどね、例えばその旅行会社の営業マンさんのところに行って、イタリア1週間旅行みたいな骨組みのこう企画書をもらうわけですよね、で自社に持ち帰って肉付けをする、いついつのホテル、四つ星ホテルのこれだとか、ガイドさんがこの人でとか、チケット何枚でとかっていうことで、トータルでおいくら万円ですということで、他の競合他社さんと争って受注できて、でじゃあ実際にそのホテルを現地法人、ヨーロッパが8割のシェアの会社だったん で手配を流すというような手配会社なんですけど、ね、ランドオペレーターですけど、で
もじゃあお客さんが旅行人じゃないってことね。
そうなんですよね、その通りです。
海外の方とのでもやり取りはある。
海外は現地法人なんで、もうスタッフですよね。
なるほど、
そっかそっか、はい、そうですね、だから
窓口ではなくし、そうです
ね、皆さんがおっしゃるように、やっぱりこう僕が旅行してて、旅行ってすごくいいなと、すごく刺激を受けるし、そういう人の応援をしたいなって思ってたけども、蓋開けてみるとやっぱりその実際行く、旅行に行くお客さんの声が聞こえないっていうような場所だったということですよね。
なるほどね、はあ、お客さんとのお客さんの顔が見えない、
顔が見えない
ってことですね、打ち合わせの時におっしゃってたので、はい、そこがちょっとモヤモヤしてたんですね。
このままでですね、なんか家族持って生活していくことをイメージしたときにちょっと想像できなくて、
なるほど、
まあ、今のそのお仕事のそのクジラ雲っていうのは子育て支援、
はい、そうですね、
と言っていいんですかね。
子育て支援にも入りますね、まあ、特にちょっと生きづらさ、まあ、障害といいますか、うんうん、今でいうその自閉症の方とか、うん、ADHD 発達障害って言われている方たちの、うんうん、ご家族っていうのが対象になっている事業ですね。
だからその旅行者でもやもやしながら旅行会社で勤めながら、その子どもたち の, その支援活動にはどこでこうカチッと切り替わるんですか。
うん、ですね、そこでまだ子どもたちじゃなくて、なんか誰かのためにっていうところ で, ですね、で
その NGO 精神かな、
あ、多分それは強いと思うんですよ。で大学の頃に 今パッと思い返したんですけど、そのすごくねやっぱり影響があるって言ったじゃないですか、うんうんうんうん、で僕の中で、あ、今後生きるその小川和樹の柱が出来上がったんですよ、その時に。言葉なんですけどね、で4つの指針があって、当たり前の言葉なんですけど、まずはそのどんな小さなことにも感謝する気持ちを忘れないっていうことですね、それで、旅する気持ちを忘れない、これは旅するっていうのは何もどっかに行くんじゃなくて、チャレンジすること、チャレンジ精神を忘れないっていうことと、もらうばかりではなくてちゃんとこうギブするっていうことを、まずはギブしようと、こっち側からアクションとしてはですね、もらうじゃなくて、で最後にこれは今できてるとは言えないんだけど、一応かっこよく言えば地球人によと呼べる人になりたいって、だけどその国境とか肌の色とか言葉とか関係なく、僕は日本人ですっていうのももちろん持たなきゃいけないけども、地球人っていうような感覚を持てたらいいなっていうふうに思った。この4つがその海外バックパッカーに行って出来上がってっていうところで、何の話でしたっけ。誰かのためにっていうところが、そこで強く多分自分の中で根付いたのかなと思います、
いやその今のお仕事につながるきっかけ、
きっかけが多分
スイッチ、
でそれでそういう誰かのためにっていうのは強くて、旅行会社入ったけども、やっぱり誰かのためにがもちろん 相手先のお客さんはもちろんいるんですけど、うん、もっとなんか僕が対象としてる人の誰かのためにっていうのがちょっとできてないなっていうところが、うん、
見にくいみたいな、
うん、そうですね。それで、ちゃんとこう自分が手に職つけて、ありがとうの交換がちゃんと直接にできるような、うんうん、仕事を探してて、うんうん、そしたら、探していったら、あ、そういえば親父が高校の時にこの仕事言いよったなっていうのが作業療法士だったんですよ。
なるほどね、
全然違いますよね、その方針というか
違いますよね、
はい、そこから改めて。
そう、でも作業療法士っていうのがもうその名の通りですけど、作業を介して人の心であったりとか体をこうケアして、して治療していくっていうやつなんですね。僕はね、小さい頃からバカなんですけど、やっぱりよくある図工と音楽と体育だけはいいって、そういう子だったんで、その作業っていう中身に音楽もその制作も全部そういうの入ってたんで、
なるほどね、
はい、いけるかなっていうような感じで。
なるほど、
はい、まあお二人ともね、音楽が好きということで、
はい、
今 BGM で流れてるのが、諫早のシンガーソングライターで、うんうん、ゆかちゃんですけど、何曲かオリジナルを持っていて、うんうん、このスタジオで先週かな、収録したの。
へー、少しこれですか、収録もできるんですか、うん、
聞いてみてください。
すごい、
はい、また後半もよろしくお願いします。
手を伸ばすけどどこにも届かない、戻る居場所もなくて、幼い頃から秘めてきた光も闇も代わりになれるものなんてないだろう、走り切ってまだ先へ、決して無駄にならない、遠ざかるように見えても近づくのも離れるのも自分次第、焦らないで大丈夫、これでまた強くなる、這い上がってみせてその手で、怖い期待甘い狙い分も逃げるなら今、嫌い自分次第でしょう、今変わりたい、もう一回もう一回をもう一度、風を切って走れ今、決して振り返らない、舞い上がれ高く前に、力強く深く打ち続けて走り切って、まだ決して終わりはない、いつも夢で見せた景色、いつか見せたいこの先へ、
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和7年1月27日月曜日、本日は大村からお越しいただきましたクジラグモ古賀和樹様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
臨月の陣野萌です。
臨月の萌え萌えです。
萌え萌えです。
萌え萌えです。3月やったっけ。
はい、
ね、もうどっちか分かっとるやろ。
男の子なんです。
男の子 でバックパッカーに出すんやろ。
出しますね多分。もう行ってこいって、
もう中学校ぐらいから行って
こい、はい、本当ですね、もう行ってこいって感じです、ね、うん、
さあ、古賀さん、はい、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、その子育てね、ちょっとハンディキャップのある子どもたちを特に、
はい、
クジラグモのこと少し、
はい、はい、そうですね。今大村の方にですね2事業所ございまして、うん、富野原っていうところにですね1店舗目まず構えました、はいはい、そこの施設は未就学のお子様を主に支援させていただくところで、
未就学
ああ0歳から6歳児ですね、はい、個別支援母子通所型といいまして、まあ、保護者さんたちと一緒に来てもらうんですよね、
うん、
であと45分間のセッション形式であって遊びを介し遊びの中でその子どもたちの特性の理解を深めたりとか、そのお子さんに対しての関わり方、言動の取り方とかですね、うん、そういうことを一緒に学んでいくスタイルで1店舗目やらさせていただいております。で2店舗目はですね、野岳湖公園っていうのがですねあるんですけど、その目の前にですね、はい、山を実は買いまして、私だけじゃない2社でですねちょっと協力して山を買って1700坪ですね。でそこで、切り開いた中に、もう1店舗の放課後等デイサービスというですね、小学生を対象にした、発達支援の施設を作ってます。そこは、まあ、私がやっぱり自然の中で子どもたちを育みたいという思いが強くてですね、で、例えば食事とかもやってるんですけど、味噌を自分たちで作って、それでその味噌で おやつは味噌汁とご飯なんですよ、ご飯、うん、学校から帰ってきて食べるものは、
はい、
とか公園の開発も市民参加型でやるんですけど、その子どもたちも公園の開発、一緒にこうなんか
遊具とか
石運んだり
つつ
ってい うのも、でもそれが労働になってはいけないので、
うんうんうん、
ちゃんとその支援としてなるためにちゃんと子どもたちが、例えばですよ、その頃やってた時すごくマックの話が、マクドナルドの話が出てて、そしたら例えばそのこの棒あのマックポテトとかで石をマックナゲットとかって言って、でお店屋さんごっこみたいに、ね、あいらっしゃいませって、あハッピーセットですねみたいな形で、それでなんか石とか木とかを一緒に運んでいって分別したりとかして、そういう場所作りをしたりとかですね、まあいろいろそういうことをやってます。まあ大それたことは本当できないんですけど、先ほども言いましたようにやっぱり気づきを作る、保護者さんと一緒に気づき、子育てをするためにどうしていけばいいかっていうね、気づき作りをする会社なのかなっていうふうに思ってますけども。
へえ、素敵やね。まあ、学校以外の居場所っていうのが今すごく話題になっていて、うん、はいはい、特に発達系とか不登校とか、ちょっと対人恐怖系とかが、はい、やっぱりその学校の物差しだけで弾かれて、うんてしまっていて、
うんうん、
でもその子の物差しを見つけてあげたら、
うんうん、
その子の世界は、ね、プロフェッショナルなすごい世界が実はあったりするわけじゃないですか。
そうですよね。
そういうのをこう、ま、学校の物差しに弾かれたっていうだけで、
うん、
もう後のフォローがあんまないような気がする、
う
ん、
そう
素晴らしいことされてるなと思います。
そうですよね。だから今家庭も結局、まあね、戦後の社会の変化の中で、ね、核家族化して共働きして、
うん、
まあ、親も本当疲弊しているような状態で、一つ屋根の下にやっぱりこう子供たちを育てていくっていうその環境がもうやっぱりうまくないのかなって状況的に、うん、だからやっぱりもう地域で支え合わなきゃいけない、それはもう前からも言われてるんですけど、うん、まあそれも、うん、なかなかそのうまくいってるところと言ってないところもありますしね。だから僕も一応その公園作りを今してるんですよ、その山の中にですね、うん、で、まあ、そういう場所作りの一つとしてもですね、
うん、
取り組んでるところもありますね、はい、
施設もすごく綺麗ですよね。それこそ、
そうか、
そのだけの、ね、
グリーンフェスタ、
グリーンフェスタで、はいはいはい、それこそミュージック、ライブ出演しに行かせていただいたんですけど、
すね、
めっちゃ綺麗な施設で、ソフトクリーム出ましたよね。
そうですね、
はい、
はいはいはい、あと2つ僕の会社ともう一方の会社で別々の建物を建ててて、で茶色の黒の方が、
はいはい、
もう一つの会社のさんの方なんですけどね、
木の方が
僕の方がそれこちらのクジラグモの方ですね、はい、
そうすごい素敵な、
ね、
緑でいっぱいで、
いい緑いっぱいですね、
うん、
そうですね。
まあ、そういったのから派生して今度は学校の現場にも、
はい、
その夢事業という仕組みに、
はい、
乗っかって、
はい、ありがとうございます。
大村でもやってみようということで、
そうですね、
ね、
ですね、もうその夢事業っていうものはちょっともう前から知っててですね、キャリア教育で、まあ、子どもたちにこうお仕事の幅を広げ教えていきながら、
うんうん、
まあ、今後どういう まあ、方向というか目標でね、子どもたちが生きていけばいいかっていうその参考、うんうん、選択するのは子どもたちなんで、うん、そういうことを広めていくことが子どもたちのこうに夢の種をまいていくことになるんだろうなっていうことは、もう僕も30代前半ぐらいからうすうすそういうことが必要なんだろうなってことを思ってたんですよね、
うんうんうん、
でそれでいろんなことを検索していくと、そのキャリア教育研究会という名前とか夢事業、それをやってる夢事業さんに出会うんですけど、うんうん、まあ、会社をねもうあの企業するということも考えてやってたし、起業したらやっぱり忙しいじゃないですか、うん、それで、去年の8月ぐらいからこの夢事業の団体に所属するような形でやりだしたんですけども、まあ、会社2事業所あって、その2事業所とも管理職がですね、2名ずつ置いてるんですよ、うん、まあ、その2名の管理職がちゃんと僕が入らなくてももう運用できるように、うん、なってもらったので、もう本当にありがたくて、うん、まあ、その時点で、まあ、皆さんにもお伝えして、僕はちょっとこっちを今度力を入れるということで夢事業ですね。それ会社と関係しているのが、もちろん子供っていうつながりももちろんあるんですけど、やっぱりこう夢事業でいろんな人と出会っていくんですよね。その中でやっぱり会社のことを知っていただくっていうのもそうだし、ね、なんていうかな、そう、利用者さんであったりとか、こう働いていただく方たちにもそういうところでつながりがね、どんどん増えていく可能性っていうのは高いので、やっぱりどの会社さんもそうですけどね、やっぱり求人関係とかねすごく重要なところなんで、そういうことも含めて、はい、始めてるところですね。
素晴らしい。だからそれはもう教える側っていうか、大人側もいっぱい出会うし、
そうですね、
子供側も出会うしってことで、
ね、そうですね、もうウィンウィンかなと思います
ね、はい、ありがとうございます。眠りを邪魔する。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカーンブリア宮殿っぽくですね、お話をお伺いしたいんですけど、その古賀和樹さん株式会社って言っていいと思うんですけど、
あ、はいはい、
そのやりがいのところ、
はいはい、
何が今の古賀和樹さんをこう支えてるんですかね。
はい、ですね、もうお話のところでも何度も言ってます、やっぱり誰かのためにっていう思いがやっぱ根本的にはあるのかなと思うんですよね、
うん、
そういうのが、まあ、バックパッカーに行ったりなんたりしながらですね、自分も気づいてきて、でやってるんですけど、そのなんかやっぱり僕たちって命がつながれていて今がある、それでまた命をつないでいく一人であるっていうところに、頭では分かってるんですけど、それが心ではっきりと、あ、本当にそうなんだなっていうことを実感できてることが、このやり続ける原動力というか強さなのかなって僕は思ってるんですよ。例えば一つ例を出すと、この間曲作りね、やるんですけども、家族バンドでですね、で何ていうかな、僕がコロナになりまして、それから復活する途中に、テレビをつけて、だいぶ容態が良くなったんでね、テレビをつけて見てたら、特攻隊の方の話が出てたんですよ。で僕、まあ、知覧にも行ったことありますし、もちろんそういう話はいっぱい聞いてるんですけど、まあ、久しぶりにそこでまた号泣したんですよ、まあ、その内容が、ね、特攻隊の方たちがやっぱりこう、私たちは手紙を残されるじゃないですか、出発されるときにですね、その手紙の一つでね、また自分は旅立つけども、この旅立つことがね、この未来にちゃんとつながっていくことを願ってるっていうような思いを込めて書いてる人も中にはやっぱりいらっしゃるっていうことを見て、もうやっぱりものすごく号泣して、その号泣した思いのままギターかき鳴らして曲を作ったものがあるんですよ。でその号泣したその近なんかな、子供たちが、自分の子供がですね、なんていうかな、その晩か、その次の日か忘れましたけど、なんか夢のことを話してるんですよ、うん、自分はお医者さんになりたいとか、自分はこれとこれもあれもいいな、これもいいな、でもわからんなとかっていう話をしてるんですよ、うん、その特攻隊の人の話と、うちの娘たちがそういうふうに言ってることを見ると、本当に夢をこうね、今考えてるだけですごく幸せな、本当ね、時代だなっていうのをもう感じるんですよね。
未来があるということ自体が幸せなこと、
だからそういうのにもやっぱりそういう人たち、先人の方たちがいて今があるっていうことに、やっぱり本当心から自分も感謝ができるようになったんですよね。で感謝ができるその思いが、その思いで力を次につなげていくっていうところにつながるので、やっぱりこの やりがいというか、この今やってることっていうのを、それこそ今だけで終わるんじゃなくて、ちゃんと僕がいなくなっても続く会社、続くキャリア教育、うん、音楽もそういうの続いていくような、こうつなげていけるような感じで CD にするとか、 そういうことをテーマに今生きてるような感じですね。
なんて素敵な話をするんですね。
そういう思いですね。
感動しました。
感動するよね。
嘘ではございません。
でもほらあの特攻で言えば、はい、あの映画があったでしょ、はい、あの花が咲く丘で、
はい、ああもうあれ号泣しました、
ね、あれしびれたよね。
めちゃくちゃ泣きましたあれも。
ねえ、
しましたよ。
あ、
ま
あ、そういうことやろう、う
ん、ね、ですです
。だからやっぱり、うん、あの明日しようとか明後日しようとかいうのはさ、うん、明日も生きてることが前提やもんね。
う
ん、
そうですね。
明日死ぬかもよよね。うん、でまあ僕も64なんですよ4月で。うんうん、でそうなるともうあと30数年しかないじゃないですか。
わからないですけどそこは。
まだまだあります
。まだまだあるかもしれません。
そうなるとやっぱちょっと焦るんですよね。うん、今のうちやっとこう。
そうですね。本当にちゃんと数えたら意外と少ないことってやっぱ、うんうん、
意外と少ないよね。
何回桜が見れるかとか何回実家に帰省できるかとかよく、ね、最近あるんですけど、うんうんうん、本当に思いますね。
思うよ。だからやっぱりどんどんやっとかないと、うん、
本当ですね、
うん、だからバイクも意地になって乗るんですけど
乗れるうちに
明日乗れるかもしれない。
そうですね。確かに。
だからもう向きになって乗る、うんいや本当素敵な、ね、活動ですよね。命のバトンよね。
ここに次のバトンがありますよ。
まさしくですね。
はい、私のお腹に。
もう名前イメージしたの？
イメージはしてます、はい、ふんわりと。
でも、ふんわりと、
はい、でもやっぱお顔見てからって言いますよね。
それお父さんお母さん相談してるの？こんな感じでみた
いな。こんな感じはあるよぐらいしか言ってない。
あるよぐらいね、
はい、うんうん、
名前もねいろいろ考えますよね。
いやすごい考えますよね。難しくないですか？あ、
僕はね女の子の名前ばっか決めてて、女の子って思ってたから最初。
わかります。私も女の子だと思ってたんですよ。
で僕リカちゃんがいいなと思って、
はい、
リカちゃんリカちゃんって決めとったら、はい、もうそれ以外何も決めてなくて、男の子やったささ
すがに男の子には ね、リカちゃんもちょっと
ちょっとなと思ってね。うん、
でも本当それこそバトンじゃないですけど、どうい こう思いを込めようとか、うん、やっぱ考えますよね。それがこうずっとずっとその子がこう受け継いでいくものになるから、ね、うん、難しい。
まあ、小賀和樹さん、これからなんかやってみたいことありますか？
はい、うんうん、はい、あ、もうさっき言っちゃったような感じですね。はい、
次に、
うん、そうですね、着実にね、上野さんもおっしゃるように、今できることをもうできるだけ早くというか、うん、やって形にしてそれを続けられるような形にして次につなげたいっていうのが自分の役割だなってちょっと思いますね。うん、で会社自体もですね、僕は思ってるのは本当に、まあ、子供たち家族のためっていうのがもちろん理念として一番あるんですけども、うんうん、まあ、それと同等ぐらいに僕考えてるのはやっぱりその社員さんですよね。あ、まあ、その働いてる人たちも同様にやっぱりその命の時間を燃やしてくれてるので、
うん、
ね、その時間をやっぱりいかに有意義な時間にこう僕が代表として役割としてそういうシステムであったりとか環境を作っていくかっていうのは本当に大切だなと思って、そこもすごいやりがいに感じます。スタッフのみんながやっぱりあの子どもたちの支援って本当に失敗することがたくさんあるんですよ。 うまくいかないことが多いんですよ。ただでもうまくいった時に、この間もですね、あのスタッフの結婚式で挨拶させてもらったんですけど、その子が本当にあの子どもがこうできてよかったですっていう言葉だけで終わらずに、嬉しかったんですって、嬉しかったですよねっていう言葉を使ってみんなと共有して喜んでるんですよ。もうそれを見た時、僕が代表だからでしょうけども、涙が出てくるぐらい嬉しくて、もう働いてることにこう喜んでるスタッフを、心から喜んでるスタッフを見ると、うん、だけどそういうのが僕のやりがいだし、まあ、今後もそういうものがたくさん増えていくような場所作りをしたいなと思ってますね。
こんなとこで働きたいですよね。
そう
もう全部こうなればいいのにもうちょっと変えていってください。世の中
そうです、まあ、できるだけね、もうこういうね、
はい、
一番必要な会社かもしれん。
本当に思います。
いや本当ね、子供たちがね、
うん、
もう本当弾かれよるけん。だからそれは例えば勉強だけ取った時でも、うん、 ついていけずに弾かれてること、うん、早すぎてついていく、もうここ退屈やんみたいに、ね、弾かれてる子とかやっぱりギフテックとかね、いろいろあるので、
確かに。
だからそういうところのやっぱり細かいなんかこう支援っていうか応援する居場所っていうのが必要になって
る。本当ですね。でその子たちが大人になった時に、やっぱこういう風に育ててもらったから、こういう風に子育てしたいとか、こういう会社を作りたいとかなっていったらも
う
本当に素敵ですよね。
本当よ。
そう思います。本当に。
ねえ、今あのドラマが始まったじゃん。TBS の日曜日の9時から。
何でしたっけ？
三上先生。
あ、見てますよ、三上先生。
あれすごい、
あれ
す
ごい1話見て
1話見て、
これはすごい見ました。
これは映画化なりますねって思ったね、
そのレベルだと思いますよ。
あれは
昨日2話はまだ見てないです。あ、昨日じゃない、昨日か。
いや、僕も、あの録画してる、
録画してます、
ゆっくり見るけど、
いやあれは面白い、いいっすよ、本当に見た方がいいっす。
あれはやばいね、すごいとこにメス入れたな、タブーなとこなんだよ、にがっさりメス入れてるから、すごい。まあモデルになった先生がね、工藤雄一先生っていう方がいらっしゃるんで、すごい面白い。あ、もう第一話はもう想定以上、
すごかったです。
僕ねドラマ見ないんですよ。
おお、そうなんですか。
お、だけどあれは見るぞ。
いや、あれは絶対見た方がいい。
面白い。面白いね。というわけであっという間にこうチャイムが鳴りまして、ね、いかがでしたか。
はい、本当楽しかったですね。まあ、ラジオに出演させてもらうとちょこちょこあるんですけど、でも本当にこうやこの機会って自分の人生をこう振り返ったりとか整理する時間じゃないですか、それがこうあるのは本当にありがたいし大切だなと思って、本当感謝でございます。ありがとうございました。いやいや、本当に。
もえちゃんどうでした？さ、ファーストアシスタント、
ファーストアシスタント、アシスタントとしてっていうより、もうそのお話が素敵すぎてジーンってきたし、なんか自分の生き様にもこうなんか力にしたいなって本気で思いました。本当に今日ここに来れてよかったです。
よかったね。
はい、
元気な赤ちゃんを産んで
くれて、はい、そのお願いします。
だから今 BGM で流れてるのも、ゆうかちゃん、
おお、
これあの静かなバージョンやね、
はいはいはい、
シリアス、
いいですね、
すごい素敵で、ここで収録したのよ。
あ、これもですね、
これも収録しました。
このケアのエルファクトリーさんの曲もね、ぜひ流せたら。
いやいや、ぜひぜひ。
本当にみんないいんですよ、
音があればね、
ね、
この時は CD が3月にできるんで、
できるんですね。
もう鹿児島で撮ってきました。
それも、
ください。
あ、もちろんもちろん、できたら、はい、できたら。
そしてみんなの歌で流れるように、はい、
みんなの NHK みんなの歌が夢なんですよ。NHK は応募してないので、はい、
流れると思います。本当に
そういうのもね、やっぱり言うとなんとなく伝わって、ぐるっと回ってなんか、
そうそう、
あれってなるんですよ。
頑張ってます。
だからこういうラジオとかでも、あの本当微力ですけど、誰が聞いとるかから
ね、お願い、よろしくお願いします。
ぜひぜひ、
はい、
あのじゃんじゃん流しますんで。
ああ、もうぜひ、はい、じゃあ持ってきます。本当に、
はい、はい、萌ちゃんもね、楽しく活動してください、
はい、
ギリギリまで
楽しく楽しく過ごしていきます、
ね。さあ、次週ですけども、2月に入るんですね。2月の3日月曜日はやっぱり、個人事業主伊豆アクセサリー、園田泉様にですねお越しいただくことになっておりまして、
はい、
これもまた楽しみでございます。で、ある方が出演された時に応援でくっついてこられたんですよね。
くっついて
そのまんまもう次 の, あのご予約ということ
で、
はい、確かそのパターンやったと思うんです
けど、
はい、よろしくお願いいたします。まあ、このあと6時からはシームレス学園生放送が続きますので、チャンネルは771そのまま FM 諫早でお願いをします。さあ、お名残お週ございますが、結びの5時間でございますが、
はい、早かった
早かった、
はい、早かった、楽しくって、
そうやろ、ね、皆さんおっしゃる、1時間ですか、話せるかな、
ね、あっという間ですね、
さあ元気よくエンディングをお願いします。
はい、
クジラ雲、古賀和樹様もご一緒に、せーの、
また来週、
子供たちに夢の種をまこう、
バイバーイ。
まえちゃんとこに、あ、まえちゃんじゃなかった、もえちゃんとこにも巻いてもらおう。
あ、夢の種をですね、
いっぱい巻いてください。
巻こう巻こう巻き巻き巻き巻き、入れ入れ入れ、ありがとうございました。
ありがとうございました。